ヨハネの黙示録の17章を読みました。今日は特に14節の御言葉、この御言葉に目を注ぎ、そしてこの御言葉をよく心に受け入れたいと思います。繰り返し思い起こせるように。ヨハネの黙示録の17章の14節を見ますと、この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。子羊は彼らに打ち勝つ。また彼と共にいる者も勝利を収める。勝利であります。見えないものに目を注ぐのだとありますけれども、私たちがこういろんなものを見なければなりませんが、見るべきところに焦点を当てて、そこに目を注ぐ。これがずれてしまうとですね、私たちの信仰がどこにあるかというありさまになります。この黙示録は繰り返し朗読するようにと教えていますが、この朗読をして本当に見るべきものを見るように、ことの真相を見るように、御言葉を通して改めて見るべきものを見ることができるような枠組みといったらいいですかね。それがなかったならば、何を見ているのか、こう見えるものによってこう恐れたり、あるいは安心したり、驚いたり、これで終わってしまうものが、こう見るべきこう枠組みを与えられてですね、そしてこうシャッとこう見ると、何に目を注がなければならないのか、何がこれは周辺のものなのか、何に心を奪われてはいけないのか、これがこうはっきりしてくるわけですね。とてもこれが重要なことであります。そして17章の14節は、ここに焦点を置けということですね。ここに焦点を置け。子羊、主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。この彼らと言われているのはですね、このヨハネがこの幻で見て驚いたりですね、あるいはこう倒れてもまた起き上がってくる様を見て、一体このしぶとさは何なんだと、どういうふうに決着がつくんだと、それだけ見ていてもですね、心が静まらない。でもこの子羊、王に目を注いでこの幻全体を見るとですね、何が起きているのかがこうはっきりするような、ある意味で一枚の絵のようなですね、ものをここで示されているわけであります。もうすでに見ましたが、私たちはこの17章において水の上に座っている大インプ、これを見るわけですね。大インプ。この黙示録の表現によると、これはとても忌まわしいもののように表現されていますが、でもこの大インプと言われているから、最初からもう忌まわしいものだとこう見るわけであってですね、これは紫と赤の衣ですから、これは高貴な衣なんですね。紫という色は紫と赤の衣、また金と宝石と真珠の実を飾りとこうあるわけです。だからこれ自体はとてもきらびやかでですね、これは本当に全ての民族、様々な言語のものの上にこう立っているわけですから、圧倒的な姿をしているわけです。でも、忌まわしいのはなぜかというとですね、みだらな行いの汚れで満ちた金の杯。金の杯を持っているのはいいけれども、みだらな行いでもすっかり汚れている。そして何よりも決定的なのは、その額には秘められた意味の名が記されていた。秘められたとは言うけれども、でも神様がこれをヨハネに示しているわけですね。秘められている。 信じない神様を恐れない人々にとってはこの名はわからない。でも神様を恐れる者たちにはこれは掲示されている、こういう名です。大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母。この大淫婦に対する裁きを見せようというわけですね。これは裁きを見せられているわけです。だけどもヨハネはですね、前回見たように裁きを見せようと言われて見せられてるんだけども、この大淫婦の圧倒的な姿、またこの大淫婦が乗っている獣の圧倒的な姿を見ながらですね、驚いてしまうわけです。それを見てこう驚いてですね、それにこう目を奪われてしまって、そしてその大淫婦と獣の方に目が釘付けになってですね、まあ驚いたり、あるいはその滅びを見せられますけども、またもう一度立ち上がってくる様も見せられますから、まあそれを見てびっくりもし、またどうなるのだろうなとこう心を騒がせたり、こういうありさまだと思いますね。しかし14節は、そのような大淫婦が乗っている獣、この獣の頭、このことが語られますが、9節から見るとですね、これ、ここに知恵のある考えが必要である7つの頭とは、この女が座っている7つの丘のことである。そしてここに7人の王がいる。5人はすでに倒れたが、1人は今王の位についている。他の1人はまだ現れていないが、この王が現れても位にとどまるのはごく短い期間だけである。以前いて今はいない獣は第8のもので、またそれは先の7人の中の1人なのだが、やがて滅びる。またあなたが見た10本の角は10人の王である。彼らはまだ国を治めていないが、ひとときの間獣と共に王の権威を受けるであろう。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣に委ねる。まあ、ちょっと頭が混乱しますね。獣の角と言われてですね、これは王だと言われて、そして獣と共に王の権威を受けるであろうと、まあはっきりとは分かりません、はっきりとは分かりません。でもはっきりとは分からないけれども、何も分からないわけではないですね。王ですから権威を持つ者たちですね、何らかの権威を持つ者たち、まあ実際の王であるか、あるいは権威者であるか、こういう者たちが次々と現れてくると。そして獣と共に心を一つにして子羊と戦うというわけです。まあいろいろな挑戦がこの子羊に対してなされるわけですね。こういう獣の上にあの大淫婦バビロンが乗っている。あれは大きな都のことである。まあ、これはローマのことだなと、これを読んだ人たちはすぐに悟ったことと思います。そんなに難しくない。そしてそのローマは獣の上に乗っていて、その獣には角があって、10本の角だ、7つの角だ、ね、で権威者。まあ、次々と力を持った者がこう現れてきて、その大淫婦をですね、乗っている獣のその角が権威を持って、力を持って、あるいは発言力を持って、影響力を持って、こういう様ですね。まあ実際の国のありさまもそんな感じじゃないでしょうか。ね、一つの時代、一つの様々な影響力を持つ人が現れる、あるいは様々な傾向がその国の中でとても強い力を持つ。こういったというものが現れると、こういうものが現れる、こういう仕方でですね、まあ一体これは何なのかなと、まあそれを私たちは歴史の移り変わりと見ると思いますが、でもいずれにせよそのような権威者がですね、キリストの味方をするわけではない。根本的にはこの者どもが子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。ま まあ、実際この子羊がどのようにして勝利を得たかですね。でこれは、まあ、すでに私たちが見てまいりましたヨハネの黙示録の5章の姿です。見よ、ユダ族から出た獅子ダビデの彦ばえが勝利を得たので七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。ユダ族から出た獅子ダビデの彦ばえ、勝利を得た。じゃあ勝利を得た子羊、その獅子はどのような姿をしているのかとさらに見ると6節、私はまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には七つの角と七つの目があった。この七つの目は全地に使わされている神の七つの霊である。この子羊の勝利ですね。十字架が勝利だというわけです。十字架が、すぐにはああそうだなと了解できない勝利ですね。この世の王たちは自分の足元に人々を本当に従わせるようにして、あるいは自分の言葉で力で従わせるようにして、あるいは影響力で従わせるようにして王ですけれども、この子羊は人々から捨てられるほどに人々に仕えて勝利を得ます。人々から捨てられるほどに人々に仕えて罪人に、とことんその罪から人々を救い出すためにとことん仕えて勝利を得ます。罪と戦って、人々の罪と戦って、その罪を犯した人と戦うんじゃなくて、罪と戦って、それゆえに十字架につけられて勝利を得ます。こういう勝利です。人の戦いはですね、勝利というのは罪人同士が戦ってどちらが勝つかですけれども、イエス様の戦いは違いました。罪と戦って、血を流すほどに罪と戦って、そして十字架につけられて勝利を得ます。こういう勝利です。ほふられた子羊、これが勝利であることを主イエスキリストを信ずる者たちは信仰によって知るわけです。まあ私たちですね、まあ、私たちの信仰はそれを知らなきゃないわけです。あの十字架がイエス・キリストが血を流すまでに罪と戦って得られた勝利であると私たちは知らなきゃならない。そしてそれは私のために獲得してくださった勝利である。この勝利はですね、本当にこの勝利が正しく、そしてふさわしい仕方で伝えられるならば、パウロの言葉によれば、これは何者にも勝利するんだとあります。コリントの信徒の手紙の第2の10章でありますけれども、ここにはこうあります。3節から見ますと、私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ、またあなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。だからとことんこのイエス・キリストがですね、十字架において獲得した勝利は、上辺で人々をその力によって、あるいは人間的な力の恐れによって従わせるんではなくて、本当に心の底から人を従わせる力だという。服従させる力。こういう力。こういう勝利です。だから、イエス・キリストを信ずる信仰というものが、私たちにとってはキリストの勝利なわけですね。私たちの中でキリストが勝利したから、私たちがこうして今ここにキリストを信じています。これはまだ種のような勝利で、私たちの罪やあらゆる様々な それにふさわしくな思いやいろいろなものが反してですね、この種を成長を邪魔したりですね、あるいはこれと戦っているかもしれませんが、最終的に私たちのうちで良い技を始めた方は、キリストイエスの日までに、ご自身の日までに、すべてを成し遂げてくださるであります。こういう勝利です。種のような勝利です。でもこの勝利は、最も深いところから人々を捉える勝利です。どのような王が次々と立って、あるいはどのような権威者が次々と立って人々を従わせようとしても、ここまで人を捉えることはできない勝利です。私たちはそのキリストの勝利に預かっているわけですね。そういう仕方です。信仰はそういう仕方でキリストの勝利に預かるわけです。私たちのうちでキリストが勝利してくださるから、その勝利に預かるわけです。17章のところをもう一度見てみますと、17章の14節、この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。打ち勝つわけです。ご自身の羊は決してこのキリストから奪われることはない。奪われることはない。王の王ですから、主の主ですから、ご自身のものを決して奪わせたりはいたしません。こういう王です。だからこの黙示録はですね、まあしばしばこういう言い方をするわけです。この17章でもそうですが、17章の8節で、地上に住む者で天地創造の時から命の書にその名が記されていない者たちは、以前いて今はいないこの獣がやがて来るのを見て驚くであろう。こういう言い方をするわけです。本当にキリストのものとなっていないもの、その者たちは獣が来るのを見て驚くであろう。キリストを見失うであろう。あるいはキリストから離れていくであろう。こういうわけです。だからこの黙示録を読んだ人々はですね、ある意味でこう、すっきりしたと思います。この大バビロンの中で、教会がとても試されてですね、信仰を守っている者がいる、固くそれを守っている者がいる、あるいは主の御言葉を聞いて悔い改めて主に立ち返る、そのような信仰から信仰へ立ち返ろうとして信仰へと進んでいる者がいる。その一方で、主が来るという約束はどうなったんだと、天と地の一切の権能を授けられている主が共にいるということは一体どういうことなんだと、こういうふうに御言葉を侮りながら、主の約束されたことを、命じられたことを侮りながら離れていく人々、公然とですね、離れていく人たちも決して少なくなかったことと思います。まあこういう日本のような事柄をはっきりさせなくても教会の中に加わり、また教会から離れることもできる環境ではありませんから、当時の初代教会の時代、この時代はですね、本当にキリストのもとへ行くということはとても明瞭な姿を取らざるを得ない、また離れる時も明瞭な姿を取らざるを得ない、こういう時代ですから、そういう中では固く守っている者たちもそうやって離れていく人々を見て心が揺らいだと思いますね。でもここで改めて教えるわけです。キリストなんだと、王の王であり主の主であるお方が勝利を得て、その勝利があなた方のうちにおいて働いているから、あなた方が今ここにいるのだと。そしてさらに今日のところはこう書きますね。 子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収めるんだと。収めるんだと。子羊と共にいる者が勝利を収めるんだと。これですね。子羊と共にいる者が勝利を収めるんだと。もし今、確かにキリストと共にいるんだったならば、それを固く守っている者が勝利を収めるんだと。あるいは今もし、キリストと共にいるということが危うくなっていること、いろいろな意味で明瞭でなくなっているもの、それに気づいて悔い改める者が勝利を得るんだということです。この二つです。固く守る。本当に今持っているならば、キリストに対する信仰、そしてキリストが自分のうちに働いてくださっているこの恵みですね。それを持っているならば、固く持っている者が勝利を収めるんです。またそれが危うくなっているならば、悔い改める者が、素直に主の御言葉に従って悔い改める者が勝利を収めるんです。いろいろなことが難しいときには、単純であることはとても重要ですけれども、複雑ではですね、私たち迷ってしまって、今私は悔い改めると固く持つということを使い、守るということを使いましたが、これはキーワードです。実は、この勝利に関わるキーワードです。勝利を収められたキリストと共にある者にとってのキーワードです。固く守る、悔い改める。これはもう明瞭なキーワードです。そのことを確認して、今日は終わりたいと思います。これがどういう意味でキーワードかというとですね、すでに私たちが見てまいりました7つの教会への手紙、この中に出てくるキーワードです。黙示録の2章から7つの教会への手紙が続きます。3章の終わりまで続きます。この手紙の締めくくりのところでは常に勝利を得るものはと出てきます。勝利なんです。問題は。そしてその手紙の途中のところでそれぞれの教会にして対して励ましがなされます。貧しくよく守っている教会には励ましがなされます。このキリストへの信仰ですね。自分の力や知恵で立つのではなくて本当にキリストへの信仰を固く守っている。キリストが自分たちのうちで勝利して、本当に自分たちは弱いんだけれども、キリストが勝利して、私たちが今こうあるこの恵みですね。これを持っている者たちには励ましがなされます。そこから、それぞれの仕方でではあるけど、迷い出ている者には、悔い改めが命じられます。そして、締めくくりはいつでも、勝利を得る者には、これを与えよう、あれを与えようです。短くだけ見てまいりましょう。2章の1節からは、エフェソにある教会の天使にこう書きおくれ。4節を見るとですね、こうあります。あなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だから、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの頃の行いに立ち戻れ。これですね。悔い改めてです。固く守るか悔い改めるのどちらかがですね、キーワード。そして7節は、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には、神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。また8節はスミルナにある教会に書き送られた手紙。これはですね、10節こう。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。これは固く守れということですね。恵みをとにかく固く守れ。 11節、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には決して第二の死から害を受けることはない。またペルガモンの教会に対してはこうです。あなたに対して、14節から読むとですね、あなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなる者を置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。だから悔い改めよ。悔い改めよ。17節。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。またティアティアの教会にはこうです。25節、ただ私が行く時まで今持っているものを固く守れ。ただ私が行く時まで今持っているものを固く守れ。28節を見ると、勝利を得る者に私も明けの明星を与える。また 3章に入ってまいりますと、サルディスの教会、2節から見ると、1節の途中から見るとですね、こうありますね。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる。目を覚ませ、死にかけている残りの者たちを強めよ。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。だからどのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。そして結びは同じく5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。7節からはフィラデルフィアにある教会ですが、ここもそうですね。11節、私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように持っているものを固く守りなさい。12節、勝利を得るものを私の神の神殿の柱にしよう。そして14節からはラオディキアの教会、ここにおいてはもう徹底的に悔い改めようと来るわけですね。徹底的に悔い改めよう。でもこのラオディキアの教会は今までの教会の中で最も自己満足している教会です。19節、私は愛する者をみなしかったり鍛えたりする。だから熱心に務めよ、悔い改めよ。21節、勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。だからですね、現状が何であれ、このキリストの勝利にあかって、ね、私たちのうちでキリストが勝利して、そのキリストの勝利ですね、恵みにあかっている者には2つです。自分自身を顧みて2つです。もし持っているなら固く守れる。もしそこから迷い出ているなら悔い改めます。これが勝利に預かる道筋であります。本当に持っているものが本物ならば必ず勝利します。こう教えているんですね。だから、この王の王主であるイエス・キリストによく目を注いでですね、またイエス・キリストと共に勝利を得ている人々、得る人々に目を注いで、それはいよいよの教会の本当に真の教会の姿であり、またそれに私も預かっており、これからもそうである、そこにこう目を注いで、いろいろなこのバビロンのですね、それに挑戦する者のありさまに目を奪われないで、まずそこに目を注いで、その全体を見る。これが私たちがこの世で生きていくときに、ものを見ていく枠組みですね。フレーム、フレーム。私たちのフレームがずれて、キリストが脇の方にですね、ちょこっとだけいて、こっちの大陰符バビロン、そしてまた獣がですね、そのフレームの中心にあってはいけないんですね。お祈りいたしましょう。 神様、御言葉によって導かれ、また強められて、見るべきものを見させてください。私たちは本当に分かってはいてもすぐ分からなくなり、立っているようでもすぐに倒れそうになり、まことに自分の力や知恵で立てるものではありません。それなのに、いつでも自分の力や知恵により頼んで、またもう一度すでに捨てた自分の誇りに突き動かされて歩み出す、そのようなものでもあります。しかし主よ、本当にあなたの御前にひれ伏して、へり下って、あなたの御名をもっともっと真実に、熱心に読んで、キリストの名によって祈るときにすべてを叶えてあげようと、仰せられた主の力を、ご支配を、ますますその歩みの中で見ることができますように。あなたの御手に委ねて感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の445番です。
Mom.